始まりました。純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスラブチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでございましょうかね。もう11月も入っていって、冬が近づいてきてるなという感じの気温でございますが、体調はいかがでしょうかね。本日も元気に、ラジオ収録していきたいなと思っておりますが、いやーちょっと前に撮りましたね、あのブリーチのねアニメ今どんどん進んでいますが、いや楽しいですね本当にね。子供の頃はね本当にあの月が天使よって言ってもとにかくあの挽回とかねとにかく言いたかっただけだったんですけども、今大人になって改めてブリーチ今最終編ね入っておりますがね、なんかこう民族同士というか人種同士というかね、そういった戦争のお話にいよいよなってきてね、いろいろこう奥が深いお話だったんだなっていうのを改めてブリーチ気づいたりしたんですけども、子供の頃はねもうそんなことは全然気にしなかったですけどね、今改めて大人やってうわ面白いっていいアニメいい漫画ってこれはすげえと思いながらですね、あの楽しんでおります。はいね、もうアニメだいぶ前にもう漫画終わってますのでね、未だにあのガラケーとかが登場するあたりがねなんかすごい面白いですよね。なんか通信手段がガラケーっていうのがね、なんかこうテレパシーとかなんかそういうのじゃねえんだっていうのがなんかブリーチのなんかこう面白いポイントの一つかなって思ったりしますけども、いよいよあの多分もうアニメ折り返しになってもうあと何話かでこのクールが終わってしまうんですが、これは終わるんですかね、もうわからないですただ一視聴者として楽しみに見ておりますというところです。皆さんもね何かお気に入りのアニメがありましたらぜひ私にも教えていただきたいなと思ってるんですけども、本日は、餃子でございます。20枚包んでる間にですね本日も元気にラジオ収録していきたいなと思っております。引き続きあのモランボンのもち米入り大判餃子っていうね、なんかちょっとこうグレードアップした、バージョンの皮がありますけども、そちらでお使いながらですね20枚作っていきます。で本日はこれまでですね、結構秋、まあ夏から秋口にかけてですかね、夏、まあ、もう秋とかがいつまでかちょっと定かではないぐらい気温あったかいですけども、夏頃にかけてですね、やっぱりキャベツが結構スーパーでお安く買える、ね、旬だったのかなというふうに思いますが、今冬寒くなってきていよいよね白菜がね手頃に手に入る季節になってきております。で白菜を使ってねいろいろネタの研究というか種の研究というかね、その辺はちょっとまだ不完全だとあったりするので、一旦キャベツで作っていった時にまあ僕がこう美味しいなと思った調味料とかの配合で、今回ね白菜に切り替えてみて実際どうなのかというところをですね、いろいろ検証していきたいなと思っております。なので一旦、キャベツバージョンのところをただ単に白菜に切り替えたというところだけでですね、味がどう変わるのかというのをねいろいろ試してみたいなと思っております。はい、でその感想もですねまた次回以降ですね、餃子会とかでもなんかいろいろ触れていきたいなと思っております。はい、では早速包んでいきたいなと思います。で今日お話しする内容なんですけども、先日ですねちょっとイベントの方に行ってきまして、イベントの方に行ってきましてというか東京飲みの市というイベントに行ってきましたので、その感想とですね、飲みの市というのがいろいろこう雑貨が売ってるマーケットみたいになるんですけども、その戦利品もありますのでその辺のお話をしたいなと思っております。はい、 東京のみの市というのがですね、11月の、これはいつからあったかのかな、金曜日からですね、3連休の、1日からですかね、11月1日から3日まで、なんで金土日というふうにですね、3日間開催されておりました。東京のみの市、なかなかのみの市とは読めない漢字で書いてあるんですけども、東京の立川の方ですね、はい、中央線で、中央線で、あまりはちょっと中央線なじみがないんですけども、中央線で八王子とかの手前かな、まあかなり大きな駅で、初めて私立川の駅降りたんですけども、八王子はね何回か降りたことがあるんですね。八王子は何回か降りたことあるんですけど、中央線の主要な駅ってみんなあんな作りなんですかね。なんか八王子と、立川の作り方とか駅のなんか感じとかがすごい似てたんですけどね。まあルミネがあってとかね、まあ、その辺はなんかどこの駅もそうかもしれないですけども、ルミネがあって立川のなんかすごいでかい、すぐそこに伊勢丹とか高島屋とかね、百貨店が、あの大きい百貨店があったりとかね、まあ、あととにかく人多いですね、やっぱあの辺はね、ファミリー層すげえ多いなというふうに思いましたが、初めて降りて、あ、こんな街なんだと。でその立川の駅から降りて、まあどれぐらいですかね、10分も歩いてないと思います。すぐね、ものすごいでかいね公園みたいなのがあってね、これもびっくりですよ、東京にこんなでかい公園あるんだという驚きもありましたけども、いやなんかそういうやっぱでかい公園とかね、あの駅前とかもねちょっとこう開けてる感じもして、子育てしやすい街なんだろうなって、なんか思いましたね。実際家族連れの方結構いらっしゃったので、立川とかね多分ファミリー層めちゃめちゃいっぱいいるんじゃないですかね。でその、まあ、立川から降りて10分ぐらい歩いたところにもうバッカでかい広場とか公園みたいなのがあって、芝生の公園なんですけども、公園があってですね、そこで東京のみの市というのが開催されておりました。はい、あの各テナントとか出店者の店舗の方はですね、テント結構でかいテントですよ。あのなんかソロキャンプとかで行くようなテントじゃなくて、もうファミリー向け、それももう超大人数入るぐらいのテントで、各広場のところにですねテントを広げて出店されてたんですけども、あれ数どれぐらいだろうな、なんかその広場がまず左右に分かれていて、ファーストステージみたいな、なんかメインステージみたいなのが右側で、サブステージみたいなのが左側だったんですけども、サブステージの方はねそんなに大きくない、そんなに大きくないって言っても多分20から30店舗ぐらいあったと思います。ででかいのはそのメインステージの方で、メインステージの方はね多分あれいくつだろう、100は普通に超えてるんじゃないかな、100店舗ぐらいあったと思うんだよな。なんか飲食店のねキッチンカーとかでこう飲食を売ってる方とかもいっぱいいらっしゃったので、それとか合わせると多分100は普通にいたかな、そんな感じでね、本当にたくさんの店舗、テントでテナントで飲みの市っていうのは開催されておりましてですね、まあ飲みの市って何を売ってるかというと、本当にいろんなものを扱っていて、メインはやっぱりあの食器とか、あとは古着ですね、あとはこう細かな雑貨系、なんかこう照明器具もあったりだとか、なんかこうちょっとした文房具系の雑貨を売られてる方とかもたくさんいらっしゃいましたね。うん、まあとにかくそういう、こう雑貨系がたくさん売られているところが、東京のみの市と というところでございます。はい、でこれ知ったきっかけがですね、この前ちょっと紹介しました照明の、目黒の照明のお店ですね、ポイントナンバー38なのか9なのか、ちょっとなんかこう店舗によって確かナンバリングがちょっと違ったような気がしたんですけども、その照明を買った目黒のところで案内が書いてあってですね、東京のみの市ってありますよっていう記載パンフレットもらったんですね。そこで気づいたんですけども、私まあ前々からね、あの照明とかはすごく好きだという話をさせていただいたと思いますが、もう一つね、最近ハマってるというか、なんかちょっとこう沼りそうな気配がしているのが、食器でございます。食器でございますよ。あのちょっと前にね、サワラに行きましたというところで、あの食器棚を探しに行ったという話をさせていただいたと思うんですけども、そうなんです、食器棚も欲しいんですが、食器棚の中に入れる食器も欲しいんでございますよ。この前吉祥寺とかにも行って、ちょっといろいろこうインテリアショップをふらふら巡った時にも、あの食器のお店とかもね結構何個かあったんで、それもすごく楽しかったんですが、その飲みの市のお目当てはもう食器でございます。もうなんかいい食器に巡り合いたいなという一心で、そのようなイベントにね参加するまでになったかというね、なんか自分自身のなんかこう趣味の変化も感じながら、はい、改めて喋っております、ね、いや本当にまずね、あの飲みの市すごいでっかかったんですが、まあちょっとそのどんな店舗がたくさんあったかみたいなのは、まあ、私がいろいろ歩いて感じたことも含めてね、いろいろお話をしていきたいなと思うんですけども、ちょうどです、私がいたのは11月の2日だったので、ちょっとね天候が雨のタイミングでしたね。雨にもかかわらず人はすごい、午前中11時ぐらいから行ったんですけども、もう満パンというか、もう人でごった返してる、すんごい人気なんですね。こういうイベント行くの初めてだったんですけども、ものすごい人いっぱいいましたよ。東京の飲み市なんですけどね。うん。で、入るやいないですね。まあ、そのまず、なんか、ファーストとサブみたいな、まあ、メインとサブってあったんですけども、ちょっとサブの方が回りやすそうなので、サブバーっと回って。で、そこもですね、奥さんと一緒に行ったんですけども、奥さんは、ピアスとかね、そういう小物系も好きだったりするので、そういう、ピアス系アクセサリー類を売ってる店舗とかで品物1個か購入していましたね。なんかそこもやっぱこう普段なかなかこう見ることができない店舗だったりするので、珍しいものが売ってあったりとかね。そこはね、なんかこう針金とかをこううまく使って、可愛らしいお花とかを作っているような、お花のピアスのアクセサリーとかを使って作ってるようなね、ブースだったんですけども、もう気に入っていただいた、気に入ってみたいでですね、そこで、1個ピアスを買っておりました。はい、でそこからメインステージの方に移りまして、もうここがカオスですね。メインステージはもうカオスです。もう広い、だって100店舗ぐらいあるけども、もう下全部芝生なんですよ。芝生でなんかね、目印らしい目印みたいのもなかったので、マジで自分が今どこ歩いてんだみたいな錯覚に陥るぐらい広い場所でした。はい、で我々はですね、まあメインステージ入って、まあとりあえずちょっと時計回りに左からぐるーっと回って、もう一回戻ってこようと。ただまあ円形になってるもんですから、なんかこう端を回ってるだけだと中心のお店も回れなかったりするので、まあ、とりあえず左に回っていきながら中心も見ながら最後もう一回戻ってこようみたいな、まあ、そういう作戦で進んだわけですね。で早速ですよ、もう早速結構コーナーに分かれていたんですけども、早速見つけたのが はい、もう北欧雑貨コーナーですね。なんかもうね、いっぱいありました。もう10店舗ぐらい北欧雑貨コーナーがザーッと軒を連ねていましてですね、人気多分、いやもう主婦の方もそうですし、まあ結構若い人もね多かったんですよね。なんでその主婦の方だけではなかったと思いますけど、客層的には人気、もう北欧雑貨って何ですかね、魔法の言葉ですよね、北欧雑貨っていうねなんかそれを使ってるだけでもうなんか生活がハッピーになるんじゃないかと思うぐらい魔法の言葉だと思いますけども、入り口入ってですね、もう早々に北欧雑貨が並んでおりました。はい、で結構ヴィンテージのものもね何個か並んでいまして、有名なとこで行きますとアラビアっていうね、陶器のメーカー、フォークフィンランドの方にありますけども、結構日本ではイッタラとかね、ガラスの食器とか器とか結構置いてある有名なとこありますけども、アラビアっていうね、もう一つ陶器をメインで扱っているブランドも結構有名だったりするんですが、それのヴィンテージ品がね結構在庫があったのか、どの北欧ブース行っても展示されていました。うん、なんかこうスープを入れるお皿とかね、パスタを入れるお皿とかね、はい、なんかいろいろありました。その中でね、私がねすごいもういきなり心をつかまれてしまったものが、コーヒーカップですね、まあ、ティーカップっていうんですかね、コーヒーマグっていうんですかね、お皿があるタイプです。はい、お皿あるタイプ、下にね、あれもう喫茶店とかでしか見たことないやつですよ。あれのね、なんかねヴィンテージも1975年とかなんかそれぐらいのなんか年代で書いてありましたけども、それぐらいの年代の、コーヒーカップと下にねお皿がついてるタイプのやつですね。あれかわいいんですよね。ね、北欧ブース周り女の方がメインです。若い方もいれば主婦の方もいっぱいいらっしゃる。その中でね30代のおじさんがね、うわかわいいとか言ってますよ。かわいいって、いやなんかこう焼きの感じのねムラとかがあったりね、色味もね全然コップによって違うんですよ、ね、まあちょっと深い茶色っぽい色をしてるコップがあったんですけども、マグカップというかティーカップというべきなのかで、下にね、同じ色味をしたねお皿がついていてね、そこにカプッとはまるんですよ。で指はね引っ掛けるところがちょっとちっちゃめでね、人差し指だけシュッて入れるタイプのティーカップなんですけども、家じゃね結構コーヒーガバガバ飲むんで、あんまりちっちゃこいティーカップとかねコーヒーマグみたいなの持ってないんですけども、なんかいいじゃないですかね、ちょっとしたショートケーキと、ね、そういうティーカップを使って、ひととき余暇を楽しむみたいな、まさに北欧っぽいじゃないですか、ね、なんかこんなのお家で味わいたいなって思いながらね、女子に紛れながらおじさんがすげえ悩んです。かわいいかわいいとかって言いながら雨ザーザー降りながらですよ。いやー結果的にはですね、実はそれは、買わなかったんですね。買わなかったんですよ。うん、やっぱりね、いや使わねえかな、日常使いしないかなっていう最終的に天秤にかけた時にですね、私の自制心が働いて買うのを拒みました。危ないですね本当に、飲みの市もうやばいです。もう財布の紐がもう私はだいぶ硬いんで、もう何斤錠何錠かけてるかぐらい硬い、ガチガチに財布を閉じているんですけども、そんな私でさえですねその封印がガンガン解かれる、まさにもうブリーチのアイゼンの封印が あっという間に解かれてるぐらい解かれてしまってるんですよ全く伝わらない、全く伝わらない例えをしてしまいましたけどもなんですが、あれはね危ない。財布の紐ゆるゆる系だが言ってしまうとですね、もっとも絶対散財する、そう思います本当にそのね、行ったらそのマグもね、普通に3000円とか4000円とかするんですよ。なんかもっと高いやつでね、5000円とか6000円ぐらいするやつもあったんだよな、アラビアのそのヴィンテージのそのマグカップみたいなので、まあ確かに可愛いなぁとは思うんですが、そういったちょっと値段との兼ね合いもね考えながらですね、うわちょっとこれは悩みましたね、はい、悩みましたが買わなかったです、はい、ただ食器とかもね超可愛いんですよ。色味がなんかこう日本の食器にはない色味テイスト、まあ、あるじゃないですか、なんか北欧系の温かい色味のね、ちょっとこう今最近流行ってる北欧インテリアブランドのね、あのヘイっていうところがオムツサンドとかにも店舗にあったりするんですけど、ちょっとこうヘイ味を感じるというか、ね、そういった食器のテイストとかもあって、まあ、最近流行ってたりもするのでね、結構いいな、食器も良かったなと思いながら思ったんですけども、いつスープ飲むねんってね心の中で突っ込みたくなってします。いつかぼちゃのポタージュとか作るんねんっていうね、はい、全く関西の血は流れておりませんが、なんかそう自分に突っ込んでしまいました、はい、私は基本味噌汁とかしかね飲まないのね、そのいつスープ作るねんってね自分の中で突っ込んでしまいたくなる。なのでそんな自制心が働いて、北欧コース、北欧ブースはですね、なんとかノーコンというか、ノーマネーでフィニッシュできましたお金払うことなくフィニッシュできました。いや良かったですね、はい、でこれねちょっとまたどこかでお話ししたいなと思ってたんですけども、実はちょうど1年ぐらい前に私たち夫婦でですね新婚旅行に行ってまして、それが北欧4カ国を回るという新婚旅行だったんですけども、そこで見かけたね紅茶屋さんが、紅茶屋さんの茶葉を使った、スウェーデン紅茶のお店がその飲みの市でねキッチンカーで出店されてたりしたんですね。ああ懐かしいななんてドヤ顔しながらね歩いてたんですけども、俺これ知ってるぜみたいなドヤ顔しながら歩いてたんですけども超嫌なやつですね、超嫌なやつなんですけども、まあそのちょっとその新婚旅行のね、話もねぜひ1年ちょうど1年経ったところではあるんですが、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、この4カ国の回った、周したちょっとお話もね、どこかで落ち着いていろいろ収録していきたいなとも思っていますので、改めてなんか飲みの市を行って、北欧ブースに行って、やっぱいいよな、北欧って感じたものもあったりするので、その辺の思いも含めてですね、なんかどこかでまた話したいなとは思っています。はい。ね、北欧ブースね、まあちょっと飲みの市の話にまた戻りますけども、北欧ブースでね唯一残念だったのがね、シナモンロール売ってるお店が一個あったんですよ。ただね11時くらいに行ったのにもう売り切れですって、完売しましたって書いてあった。やっぱ人気なんだろうなね、あれうまいもんね。ちょっとそれだけがね心残りではありましたね。食べたいなと思いました。はい、でそこが北欧ブースを無事無傷で、越えましてですね、そこからね結構いろんなブースを渡り歩く感じですね。結構いろいろありましたね、フラワードライフラワーのコーナーとかね、植物系のコーナーとかもう結構展示されてあったりとか、あとは普通に古家具、まあヴィンテージ家具とか、もう椅子とか、なんかこう棚とかテーブルとか普通に芝生に置いてあるんですよ。うん、 で、そういうお店とかもいろいろありましたが、その後向かったのがですね、ちょっとこうヨーロッパ系の雑貨をメインで取り扱ってるようなコーナーに入りまして、うん、で実はですね、そこでそこはね、結構ポスターカードとかいろいろこう展示されて、昔のね、昔のデザインのポスターカードとかがメインで出展されてたんですけども、そこで私はですね、フォトスタンドっていうか、写真立て、写真フレーム、フォトフレームですね、すいません、ね、なんかいろいろ行きついろいろ渡り歩いたフォトフレームです。額縁っていうんですかね、うん、ちっちゃい写真を飾る用のフォトフレームをそこで入手して買いました。はい、なかなかね、フォトフレームってなんかいいのないんですよ。まあウッド調のね、木枠のやつですけども、なんかね、変に縁にこう線が入ってあったりとか、ね、なんかこう盛り上がって縁がね、ちょっとこう装飾されてるタイプのフォトフレームとかあってもね、なんかこう木の枠が多かったり厚かったり、ちょっとこう安っちい木っぽい感じのしちゃってね、部屋に飾った時にね、浮いちゃうんじゃないかなっていう懸念があるんですよ。なので結構写真屋さんとか行って、でフォトフレーム見たりするんですけども、ピンとくるのが結構なくてですね、ちょうど飲みの市行って、本当これはたまたまですね、本当買う予定は全くなかったんですけども、フォトフレームを買いたいと思ってなかったんですけども、もうこれは出会いですね。結構なんかヴィンテージっぽいエイジングの、まああれは加工なのかどうかわかんないですけども、木の、シンプルな木のフォトフレームになっていて、四隅のね、厚さもね、厚くなくて、むしろ薄くて、なんでちょっとこうポスターカード、中にポスターカード入れたりとか、まあ、写真を入れたりすると、そっちの方が目立つようなテイストになっていて、かつその木のところがちょっとこうヴィンテージなので、エイジング、ちょっとこう古っぽいいい感じでレトロなテイストに仕上がっていたので、変にね、悪目立ちせずインテリアに馴染むんじゃないかと思って、そこで購入させていただきました。これは良かったですね。これは普通に歩いていたらとか、普通に写真屋さんとかでは出会わないフォトフレームだったんじゃないかなと思ったので、そういったね、一期一会、何かこう新しい、これだけ一点物みたいなものに出会える飲みの市、良かった、良いですね、やっぱりね。うん、なんでまず1個目はですね、私はそのフォトフレームを買うというところがスタートでございました。はい、私の買い物はですね、そこからがスタートでございます。はい、でそこからですね、場所を移動しまして、いよいよ来ました、本丸でございます。和食器のコーナーがございましてですね、実はもう私、食器棚が欲しいと、ね、しかもそれもちょっとこうヴィンテージのものが欲しいななんて、この一丁前に言いながらですね、思ってるわけでございますが、和食器が欲しかったんですよ。で、欲しい和食器はまず、ちょっとこうおでんとか煮物とか入れられるような器、ちょっと豚水ほどちっちゃくないんだけど、もうちょい大きい、でも要はドサーって煮物を入れてみんなで取り分けるんじゃなくて、一人用なんだけどもちょっと大きめのちょうどいいサイズ、これね、なかなかないのよ、いいのが全然ないの。普通の食器屋さんとか行っても全然見つからないんだけど、まずこれが欲しい1個で、続いて欲しいのはですね、魚置き、焼き魚平皿ですね。焼き魚平皿です。サンマとかね、鮭とかね、ね、置きたいよね、平皿にね。 今私それ持ち合わせておりませんので、日本人ならやはり焼き魚を置くね、特にサンマとかね置くためのねお皿欲しいですよね。これが欲しいものリスト、私の欲しいものリストで、続いてちょっと、まあ、和食器ではないんですけども、中華系のねチャーハン皿が欲しいんですよ。チャーハン皿わかりますか、あの下土台がちょっとあって、上がなんかこう四隅ぐらいにこう広がっている、ちょっと平たいだけどちょっとこうガッと曲がっている、チャーハン皿、チャーハン皿が欲しいんですよ。家でチャーハン作るときにそれ乗せたいなって思って、でまあメインどころでいうとこの3つ狙いどころは私の中で、おでんとか煮物とか入れるちょっとした器お皿と魚焼き皿とチャーハン皿、この3つがどうしても欲しくて、いよいよこの和食器コーナーに、突入していって、私もう血眼で探して、うわなんだないかなないかな、あの結構ね、新品のお皿とか、まあ、ちょっとこう大量生産されてそうな感じのお皿とかも売っているお店も何個かあってですね、ね、なんかこう色がピキッと全部整ってたりとか綺麗な感じになってたりとか、うん、そういうお店もね何個かあったんですけども、そういうのじゃない、違う違う、ちょっとなんかこう一丁前になんか作家さんが作ってるようななんかこうかっこいいやつ、なんかいいデザインのやつが欲しいなって、血まなこになりながら探して、途中で雨とおしゃぶりこっさー降りながらちょっとテントで避難して、ね、避難して、あどこだ次はどこだとかって言いながら探していったら見つけました。もう出会った瞬間にもう感動しました。これだーっていうのがね、実はその先ほど言いましたそのおでんとかねちょっと煮物を入れるお皿出会いました。しかも2つあったので、私と奥さんをもう速攻で買いました。もうちょっとごめんなさい、正直あの、こんなこと言うとあれですけども、値段は見てなかったです。あなたお会計した感じそんな高くなかったような気がしたんですけども、はい、あの値段を見ずにもう、はあ、はあ、これだと思いながらですね出会いました。まあ、ちょうどいい大きさ、まあ、15センチぐらいの、器になって、高さそうですね5センチあるかなないぐらいかな、15センチそれぐらいちょうどいいぐらいの大きさでしてですね、器の色はちょっとこうクリーム色というか焼きムラがあるようなちょっとこうクリーム色に仕上がっていて、中にですね色違いのこう細い円が、筆で描かれた円がですねこう1回2回3回、ちょっとこう間隔はあんまり狭くなく広めでこう円になっている、こういった器を買わせていただいたんですけども、出会いましたね。こういうことだよなって思いました。思いましたっていうのは、要はあの世の中にはですね食器に沼る方っていうのがたくさんいらっしゃるらしいんですよ。私もその形を今突っ込んでる最中なんですけども、これなんですよね。探しても探しても見つからないんだけど、どこかに必ず宝はあると思いながら、そうワンピースを目指しながらですね、本当に必ずあるワンピースを目指して見つけた瞬間の快感がすごいんですよね、やっぱりね。なんかあの時はもうドーパミンがブワーって出てきましたね。これだこれだやったあの感じ、いやー沼りそう、高い食器はすごい高いですからね、気をつけなきゃいけない。そのなんか食器1枚で1万8000円とかするやつも何個かありましたよ。ちょっと裏見て、うおーびっくりしたって思いましたけど そこまで私が買ったやつは高くなかったと思いますけど、数千円で済んだあの食器だったと思いますが、いやー良かったです。はい、嬉しかったですね。多分周りの方もね、何かこう血まの子に探しながら、ただその食器はスルーしたんでしょうね。その人にとっては刺さらなかった。でも僕にはそれが刺さった。これが面白いですよね。誰かには刺さるけど誰かには刺さらない、ね、それが多分食器の世界なんだと思います。やばいね。はい、という感じで、実はですね、魚焼きとか、さあ魚焼きじゃない、魚置く平皿とかですね、チャーハン皿は見つからなかったです。これは見つからなかったね。実はあのね、同日開催で栃木県の益子の方にね、もっともう本当陶器和食器専門の、市みたいな、陶器市みたいのがね開催されてたみたいですね。これ終わった後に気づきました。いやー、なので実はその後その益子の方のやつもね、春とちょうどこの秋のタイミングで、ね、結構やってるみたいですね。この秋というか11月のその3連休の時って結構いろんなところでやってたみたいで、次は益子の方に行ってみたいなと思います。はい、ぜひいや魚置く平皿をねと、チャーハン皿なんかどっかで手に入りそうな気もするんですけども、ね、まあ、ちょっとベストオブチャーハン皿を目指しながらですね、私のチャーハンワンピースをね探しながらですね、まだまだ、私の旅は終わりません。はい、なんでまあ来年あたりぐらいにね、また益子に行きたいなと思いましたけども、ちょっと和食器のコーナーですね、私はもう完全燃焼してしまいまして、もうそれで、終わりでございます。はい、まあ、あとはいろいろなんかね、かわいい雑貨とかね、山木のなんかこう醤油差しとかね、なんかそういうのもあったりしたんですけども、うん、これどこで使うんっていうね、かわいいのはわかるけどどこで使うんっていうのも勝っちゃって、やっぱ機能性もねちょっと加味した上で買いたいなっていうのが強かったので、和食器コーナーね、後にして、もうその後またちょっとこうプラプラとですね進むわけでございますよ。まあ結構大きなもう目的はね達成できたのでね、あとは結構気楽に楽しんでいたんですよ。ただもうものすごいね、食品ブースからいい匂いがしてきてね、キッチンカーで、なんかやたらとナイスパッタイとかってね、なんか パッタイをめっちゃ元気いい兄ちゃんたちがね、勢いよく売ってるキッチンカー結構行列できてたんですけども、ナイスパッタイとかってナイスパッタイって初めて聞いたフレーズだったんですけども、いやしかしキッチンカーというものはいいですね。ちょっとね、ちょっとなんか私のなんかもう一個の夢というか、なんかそういうのもね、なんかちょっとまたいつかどこかでお話をしたいなとも思うんですけども、そういったキッチンカーの、ね、誘惑を抜けですね、まあプラプラとしていたわけですよ。でも最後もう本当に一周回って、じゃあ帰ろっかなっていうふうに思った最後の最後でですね、一つでやってしまったものがございまして、それはですねグラスでございます。しかもそのグラスというのがキリンのマークが描かれた、キリンってジラフの方じゃないですよ、キリンさんじゃないですよ、ビールのキリンです。はい、そうなんです。瓶ビール、町中華でよく出ると思うんですが、その瓶ビールを頼んだ、町中華で頼んだ時に一緒についてくるあのグラスが、売っておりまして、ただちょっとあのグラスそのままですね、ちっちゃこいグラスで、そんなこうストンってなってる、特に何の変哲もないグラスに関してはですね、実は私ちょっと前に D&デパートメントという 雑貨を売ってる、結構古めの雑貨を売ってる、なんかこう給食で使われていた容器とか、学校で使われていた椅子とかこうリメイクしたりする、そういう雑貨屋さんがあるんですけども、 D&デパートメントっていうところ、私結構そこ一回行ったことあったんですけど、結構好きですね、そのテイストとかが。でそこでたまたま見つけたのが、その町中華グラスです。はい、瓶ビールとか飲むやつですね、町中華グラス。なんでそこで私、あのノーマルの町中華グラスは買ってるんですよ。持ってるんです。札幌かなんかで持ってたんです。ただそこの飲みの市で見つけたやつはなんかね、それではなくて、ちょっと縁がね曲がってるの、ファッと湾曲してるんですよ、膨れ上がってるんですよ。そのグラスはね見たことなくて、でもサイズ感は町中華で出て瓶ビール頼んだ時に出てくるあのグラスのサイズ感なんですよ。うわ、これめっちゃええじゃん、家でビール飲む時っていう感じでですね、一目惚れしてしまいまして、しかもキリンのマークが書いてあって、はい、もうこれは買うしかないと思って、最後全然気を張ってなく歩いていただけだったんですけど、最後の方に入った店舗で、私はですね最後にそのグラスを購入して、フィニッシュでございます。はい、グラス良かったな。なんかね、前の私に並んでた前のお客さん、ヒョウ柄のなんかのジャケットとヒョウ柄のカバンとヒョウ柄のスカート、要は全身ヒョウ柄のね、若い姉ちゃんが前に並んでたんですけども、その人ね、指に居酒屋の店員さんがビール運ぶ時ぐらいの数をね、その町中華グラス抱えてて、あれ多分両手に5個じゃない10個ぐらいの、その札幌かなんかって書いてあった町中華瓶ビールグラスをね抱えてお会計に行ってましたね。何者なんだと思いましたけど何者なんだろうな、あの人、関係者の家で町中華パーティーするのかな羨ましいですね。私町中華大好きなので、私町中華大好き、なのでまあ餃子も大好きだったりするんですけど、町中華大好きなもんですからね。という形ですね、飲みの市をですね、私は最後にその町中華瓶ビールグラス、ちょっと変わったバージョンをお買い上げ、買うことができまして、フィニッシュでございます。なので戦利品としては、ちょっとヴィンテージがかかったフォトフレームですね。まあヴィンテージがかかったというとちょっと大層なものかもしれませんが、結構ボロボロっす。はたから見るとなんかこうイケてる感じには見えないかもしれないんですが、私的にはですねすごく気に入ったものですので、これはいいなと思いました。フォトフレームと、大本命おでん皿器、これが良かった。これを手に入れただけでも、もうこの飲みのうち来た甲斐があった。この2つ目、これが2つ目の戦利品ですね。最後何気なく入った瓶ビール町中華瓶ビールグラスですね。これでその3点購入してフィニッシュでございました。非常に楽しかったでございます、飲みの市。ちょっとね天候だけがね、途中大雨がバーって降ったりもしたりしたんですけども、お客さんたくさんいらっしゃいましたし、あとなんかこう大道芸の方がね、いろいろこう賑やかしというか盛り上げてくださっていたりとかね、うん、あとアーティストの皆さんとかもなんかこう歌っていると言って、なんかこう平和な時間が流れているような空間ですね。11月私たちは3日行ったんですけども、3日じゃないね、2日に行ったんですけども、3日がちょうどね、その次の日が、行った次の日が結構いい天気で晴れておりまして、あれは多分気持ちいいだろうな、芝生で晴れて天気も良くて、でこういい音楽も流れていて、そこにある品物たちも温かくてですね、あれは平和でございます。はい、あれを平和というわけですね 世の中ではあれを平和というわけかもしれないですね。はい、まあ、そんな暖かい空気が流れてた飲みの地、はい、行ってまいりましたという感想でございました。はい、そうですね。なので本題はこの辺、今日は以上にしたいなとは思いますが、ちょっと私のですね、食器の旅はまだ始まったばかりというところで、沼るな、危ないな、なんかもう怖いわと思いながら、怖いわ皆さんどうしてるんですか、食器大好きな方ね。ただ次はちょっと栃木の益子の方まで足を運んでみたいなと思ってしまっております。はい、なので、そこに向かってですね、私の旅を進めていこうかなと思いますが、そんなところで餃子もですね20個積み終わって、今もうフライパンに入れたので、これから焼きに入って、美味しく食べていきたいなと思います。はい、皆さんもね、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。年末に入ってき、ましたので、これから忘年会とかもね入ってくるんじゃないでしょうか。新年会とかもね入ってくるんじゃないでしょうか。暴飲暴食すると思いますが、大腸には気をつけて、適度な運動と健康的な食事とね、十分な睡眠が、これが一番だと私自身本当に思っておりますので、皆さんもですねくれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。はい、途中で話しましたけども、あの北欧系のお話、旅行の前回のね、去年ちょうど1年ぐらい前の新婚旅行の話もね、またぼちぼち北欧感をまたお話ししていきたいなとは思っております。はい、というところで本日の放送は以上にしたいなと思います。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。